ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんを迎えてお送りしております。木田さんです、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
先月は福山も豪雨災害の対応があって木田さんはお休みでございまして、はい、副校長の池田さんにお話伺いましたが、今どうですか福山の復旧状況といいますか。
そうです、まずは本当にお亡くなりになられた方々と そして被害に遭われた本当にたくさんの方々にですね、心からお悔やみとお見舞いを申し上げたいなというふうに思います。で実際にですね、被災地にボランティア活動にも私行かせていただいたんですけども、災害が起きてから今1ヶ月半弱ぐらい、経ちまして、福山の方は少し落ち着いてきたかなというふうに感じるんですが、ただまだまだですね、住居の課題だったりとか、あとは土砂の課題だったりとか、お困りになられている方々おられるので、そういったことも踏まえてですね、引き続き対応していきたいなと思ってますし、また今後の本当にまた同じような災害が起きないようにですね、今度はどう対処、対応していくのか、本当にたくさん課題がありますので、そういったことも一つ一つ解決できるように取り組みを進めていきたいなというふうに思ってます。
時間かかりそうですもんね。
そうですね、これからですね、まだまだ、
そういう豪雨災害のこともあってですね、今年はなんか夏休みがちょっといろいろ地域で変則的に早めに夏休み入ったり、早めに2学期入ったりみたいなことが地域によって様々だと思うんですけど、来週もまた2学期学校ね、登校が始まると思うんですが、ここ数年木田さん、夏休み明けの子どもの自殺が、増えてるというか、急増してると言われてまして、そこで今回は子どもの SOS をテーマにお話を伺いたいと思っております。
ショッキングなデータなんですけどもね、これ2015年のものなんですけど、内閣府が発表しました自殺対策白書によりますと、1年のうち18歳以下の自殺者数が突出して多くなるのが9月1日で、その割合は他の日の 2.6 倍というふうに、データとしても出ているわけですよね。
だから今年は2学期が9月1日でもう一斉に決まってないので、これやっぱり木田さん、夏休み自殺者数が、夏休みになると自殺者数が減るというのは、明らかに子どもが学校に対してというか、
そうですね、9月1日は2学期が始まる、初日の日ですけども、毎年全国で100名以上の子どもたちが自ら命を絶ってるっていうふうに、お聞きをしてます、で9月1日と同様にですね、その前日の8月31日も、それから9月2日もですね、この3日間が突出して多いんですけども、本当にいじめの被害者も非常に多くてですね、いじめの被害者の子どもたちにとっては、本当にまたもう一回いじめっていう、本当に地獄の日々が、本当に悪夢が再開する日なので、あとはですね、やはりまだまだ学校に行くことって当たり前っていうふうに、されている風潮の中で、学校に行かないとか行けないのはやっぱサボってるとか、怠けてるとか甘えてるっていうですね、本当にこう非常にこうマイナスのイメージとか偏見がですね、本当に根強くって、で特に思春期真っ只中の子どもたちはですね、そういったこうマイナスのこのイメージをですね、本当に直にこう受けるわけですよね。それがやっぱり自分で自分を、子どもたち自身が自分を追い込んでいく、やっぱり結果につながっているんだろうなっていうふうに私としては推察しています。
どうなんでしょう、この、子どもたちどんな SOS を発するかっていうのをちょっと教えてほしいんですよ、木田さん。
いろいろ段階等々もあると思いますし、子どもによっても違うと思うんですけど、まずはですね、睡眠、食欲、体調、この3つのポイントがまずどうか、まずよく寝れてるのか、お子さんが、それからなかなか寝つけないのか、それから逆にですね、寝すぎてるかどうか、
部屋の中
でずっとおったりとか、もうなんか起きてこなくて、休みの日でもずっと寝て過ごしてるとか、いうまず睡眠の視点、それから食欲、食欲がないとか、食べる量が減ったとかですね、あと逆にすごい食べるようになった、過食気味にすごいなんかこう追い詰められたり食べてるとかいうポイントもあろうかと思いますし、あと体調、体がだるそうに見えるとか、元気がないとか、あとは腹痛とか頭痛を訴えてるっていう、そういったポイントもあろうかと思います。であと行動面はどうかというところもあって、学校に行きたがらないとかですね、家から出ないで引きこもりがちになったり、友達と遊ばなくなったり、あと身だしなみにあまり気を使わなくなったりとか、 あとはもう無口になったり、あと気持ちが抑えられずにですね、暴言を吐いたりとか、こう暴力行為に出たりとか、 あとはチックって言ってですね、こう無意識にこう何回も何回も繰り返す動作をしてしまう、例えばまばたきを何回も何回もこう短時間に繰り返してたり、肩をすくめる動作をこう何回も何回もしてたりとか、
それはやっぱストレスから、
そうですね、繰り返すことでこう心の安定を無意識に測ってるんだと思うんですけども、そういったこうチックが出てるのかどうか、あとは自傷行為、自分で自分を傷つける行為、爪髪が出てるとか、こう髪を引っ張ったりとか体をかきむしったりしてるかどうかとか、
そういうのも自傷行為に入るわけです
か。でこれがエスカレートしてくるとこうリストカットを繰り返したりとか、
はい、
あとはですね、まあいろいろありますけど、例えばいつもと違うことを言い出したり、こう友達ってなんで必要なんだろうかとか、学校行く意味ってなんだろうとかですね、あとは消えてしまいたいとか死にたいとか、こう自殺をほのめかすようなことを言ったりとか、死んだら魂ってどこに行くんだろうかとかですね、こう哲学的なことを言ったりとかですね、こういつもと全然こう違うようなことをまあ突然言い出したりとかっていうのは、まあ一つサインとしてはあるかなと。
それ例えばまあこれおじいちゃんおばあちゃんも聞いてると思うんですけど、親も含め、そういうの例えばなんていうんですか、それが SS のサイン今分かったんですけど、その時どう対応を。
そうですね、まあ、まずは例えばですね、学校に行きたくないとかですね、まあ、自傷行為をしている場合もそうなんですけど、まず一つ一つのこの言動を抽出してですね、こう責めるっていうこともまずしないっていうことがすごく大事で、もちろんですね、この親自身も保護者の方もですね、しんどいっていうのはすごい気持ちとしてはすごくよくわかるんですけど、でも誰が本当に一番しんどいかっていうとやっぱ子供自身なので、まずその視点を持つっていうのはすごく大事で、例えば学校行かないって言い出した時にですね、いや学校行かないとお前の将来は真っ暗だとかですね、あとは自傷行為をしてる時になんでそんなことするのお前はみたいなことをこう問い詰めてもですね、子供にとってはほとんど意味がないというか逆効果で、親としてそういったこう例えば学校に行きたくないとか自傷行為をしてしまうっていうことをですね、こう理由を知りたい気持ちっていうのはすごくよくわかります。親も不安ですし、もう聞き出したい気持ちはすごくよくわかるんですけど、子ども自身も明確な理由って分かってないこともたくさんありますし、あとその理由を知りたいのはやっぱり親が納得したいとか、安心したい、不安から解放されたいからその理由を知りたいっていう場合がですね、やっぱり多くのご家族保護者の方と関わっててそういったケースが多いっていうのはやっぱ事実なんですよね。でもそれはいいとか悪いじゃなくって、やっぱりそう自然なことなんですけど、やっぱりまずは子どもが一番しんどいんだっていう視点を持っていただいて、学校に行きたくないほど今学校って辛いよねとか、自分を傷つけたいと思うほど今すごくしんどい状態なんよねっていう、その辛い気持ち、しんどい気持ちにまず保護者の方として、親として寄り添ってあげる、まずありのままを受け入れてあげて、そこからまず出発だと思うんですよね。そしてできることなら早く専門機関だったり、そういった不登校の状態を早く専門的に解決してもらえるような学校を選ぶとか、そういったことが保護者の方にできることじゃないかなと思います、
今木田さんのお話の中で印象的だったのは、だからいじめられてるから学校へ行きたくないというのもあるし、自分が理由もわからないまま、
あ、そうです、
何回も
行きたくないっていうのもあるから、そこで親が
そうです、ね、
なんで行きたくないの、分かった、寄り添うふりをして
質問しちゃう、
しちゃうよね、いじめられてるんじゃない、正直に言えばみたいな、
まあ、きついな、それ
は、まあ、すごく難しいんですけど、まずは今のありのままのお子さんの状態をまず親として受け止めてあげるっていうことがまず出発じゃないかなと、
じゃあそのなんか子供がそういうサインを出した時には、もう辛いねみたいな感じで寄り添ってあげる、
そうですね、それがまず大事なのと、あともちろん理想はですね、これあくまで理想なんですけど、日々子供の変化を見逃さない視点っていうのはもちろん大事なんですが、まあ、とはいえですね、核家族も増えてきましたし、女性の就業率も非常に高い今の現代社会なんで、なかなか親だけでっていうのは難しい時代に入ってきたなと思うんですね、だからやっぱり周りの方との連携だったり協力っていうのはすごく大事で、もうみんな親不安だし、完璧にできなくったら私は当たり前だと思います、ね、親として生まれるのはすごく初めて、ね、皆さん初めての経験ですし、で私自身も他の家族だったらですね、客観的に分析もできますし、まあそういった勉強もしてるんで、ね、日々アドバイス求められる立場なのでアドバイスもしますけど、じゃあ今こんな風に語ってますが、じゃあいざ我が子のことに、自分自身の子供のことになると、やっぱり親として至らないこともいっぱいありますし、やっぱ日々悩んでますし、親として勉強していかないといけないこと本当にたくさんあるんですよね。 だからこそやっぱり親完璧にできなくって当たり前なんで、あの本当に客観的にサポートしてくれる存在、それはおじいちゃん、ね、おばあちゃんかもしれないし、学校の先生や塾の先生かもしれないし、ね、親自身の親御さん自身のお友達かもしれないし、地域の方かもしれないし、そういった素直に話を聞ける、やっぱり間柄を構築していくってこともですね、
親の方にも、ね、
親の方にも、
うちの子ちょっと最近食欲がないんだけどとか、
はい、そういったね信頼をして相談ができる、やっぱり客観的に見てくれる相手と信頼関係を作っていくってことも、子供の SO サインを見ていくっていうのは大事ですね。
なんか結構ママ友のね、あのと一緒にこう話して、うちの子ちょっと今日声聞こうなよねとか、そう話をしとくだけで、まあ、遊びに来た時とかに、あ、何々ちゃんそういえばそうだったなと思って、そういうとこ意識したりとか、
見てくれたりとかね、
お互いにやっぱあったりするんで、
親の方もいるね、
やっぱり親も我慢しないで恥ずかしいことでもないし、
そうです、
こんなこと今悩んでんだよねとか、
もうみんな我が子のことで悩んでない人っていないと思うんですよ。でもそれはやっぱり我が子のことに対してすごく一生懸命なので、皆さん悩んでるので、それは悩みを共有できる、あの友人関係だったりとか、あの仲間っていうのを見つけていくってこともすごく大事
ですね。以前このコーナーでね、北さんに、命をかけてまで行く学校はないっていうね、
私この言葉本当いただいてすごく楽になったんですよね。楽になりますよね。
でも、もっと社会全体でその、命をかけて行かなくて、あの行く学校はないっていう、なんか別の選択肢を、学校に行かなくていいっていうのを、社会がもっと認めないといけないですよね。
そうですね、やっぱり子供に何かが起きることが問題なんじゃなくってですね、何かが起きた時にどう対応していくのかっていうのをですね、やっぱ客観的に建設的に話し合いができるチームワークって大事だと思うんですよ。でも昔みんなで子育てしてたじゃないですか、あの三世代同居も多かったですし、はいはい、地域も一緒になってたんですけど、もう今なんか多くの地域でもう親だけで自己責任の名のもとに、もうあらゆる責任が降りかかってくる時代になってしまったんで、やっぱり社会全体で、やっぱりね、この特に少子化の中、子どもたち宝なんで、本当に社会全体で子どもたちを、あの支えていく、我々がやっぱりもっともっと年を重ねてきた時に支えてくれるのは今の子どもたちですから、その日本の未来を作る子どもたちをみんなでやっぱり支えていくっていう環境づくりは、私はもっともっと必要なんじゃないかなと思います。です
よね。はい。まあ、その学校に行かなくていいという選択肢の一つに通信制普通科通林間国校もあると思うんですけども、これ例えば、はい、木田さんのとこ行くとどんなサポートがこう受けられたりするんでしょうか。
そうですね、いろいろあるんですが、あの不登校の子どもたちの一番の課題って何かっていうと、本来学校の中で適切に育むはずの自己肯定感とか自尊感情が適切に育めなかったっていうのがやっぱ一番の課題。
自己肯定感、
はい、自分を
好きに、
自分を認める気持ちだったり、自分のことが好きだっていう気持ちであったり、そういった気持ちがなかなか適切に育めなかったっていうのが私は一番の課題じゃないかなと思ってて、だからこそもう一回社会に出るまでの間にこの部分を再構築していく必要があると思うんです。で、これって家で言うと基礎工事の部分だと思ってまして、いくらこの基礎工事がないところにですね、上物立派なもの建てても基礎がグラグラしてたらですね、やっぱりすぐこういろんなトラブルが起きてくると思うんですね。だからこの基礎の部分をいかに子どもたちに育んであげるかっていうのはすごく大事で、でもここの根底の部分、あの土台の部分を育もうと思ったら、やっぱり専門的な支援だったり見立てっていうのが必要で、なので我々の学校ではですね、やはりこう医療機関とか心理機関と連携を取ったりとか、あと心理師が在住して、もう非常にあの教職員みんなのカウンセリングできますので、子どもたち一人一人と向き合ってカウンセリングをするっていうのを本当に一番大事にしてますね。もちろん勉強したい子にはですね、勉強できるためのコースも、あの用意はしているんですけども、はい、あの一番大事にしてるのはやっぱりこの心の土台の部分をどうやって育んでいくかっていうのを一番大事にしてます。
なんかちょっとした誰かの一言だったりするんですよね、はい、それで急になんか自信が持てたりとか、そういう人とたくさん出会えるといいですよね、
まあ、でもあれですね、はい、通信制普通科があるということだけでもね、
本当ですよね、もう
ね、そうですね、
選択肢が広がるわけですから、
はい、もうこれから子どもたちの人生は100年になるというふうに言われてますので、本当にたくさん長い時間が残されているので、まあ、時に立ち止まって、長い人生なので、本当にあの命を大事にしてほしい、大切にしてほしいという本当にそれだけの思いですね。
本当そう思いますね。まあ自殺の問題は子どもたちだけじゃなくて、今もうシニアも大学生とかも社会人とかももう全部に共通するテーマになってきて、本当に思いとどまってほしいですよね。
だからこの命をかけていく学校内に、ここに会社とか学校を置き換えて、みんな考えたらいいと思うんですよね。
でもまあ大事なことって、あの 会社はですね、うん、大人はまだ自分の選択でいろいろハードルあったとしても自分の選択でまだ変えれるんですね、うんうんうん、環境。でも子供の場合はですね、学校は子供一人の力では絶対変えられないんですね。親がやっぱりサポートして気づいてあげないと、やっぱここなんですよね。
逃げれない、
逃げないんです、ね、子供一人で学校って絶対変えられないので、ここをぜひ皆さんに知っていただきたいなと思います。
命の電話の電話番号紹介しておきましょう。24時間365日いつでも電話かけられまして、名前を告げる必要もありません、広島は 082-221-4343、221-4343、悩んでらっしゃる方がいらっしゃったら、ぜひ思いとどまってください。でもう一つお知らせございます。明日ですね、失礼しました、はい、明日日曜日、広島県民文化センターの5階サテライトキャンパス広島でですね、東林館高等学校の教育講演会と、東林館高校呉校並びに県西部サポート校の学校説明会が行われる、はい、これ、はい、どんな講演会になるかちょっと教えてください、
はい、不登校からの歩みというタイトルでですね、以前もラジオでご紹介させていただいたんですけども、はい、河野正樹先生というですね、広島県障害者支援センターですね、はい、でドクターをされていらっしゃって、はい、本当にいろんな不登校の子たちとか、発達障害の子どもたちを専門的に療育をしてくださってる先生、開校以来ずっとサポートしてくださってる先生なんですけど、はい、その河野先生をお招きしてですね、教育講演会と、それから本校の学校説明会を行いたいと思いますので、はい、もしお時間あられる方はですね、ぜひ当日参加でも大丈夫ですので、
はい、教育講演会何時から？
教育講演会がですね、10時過ぎぐらいから、はい、9時半から朝9時半から受付開始で、10時過ぎから教育講演がありますので、学校説明会は11時半からありますので、
はい、ぜひ広島県民文化センター5階でございます、はい、皆さんお出かけいただきたいと思います、通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光栄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。